豊かの星。著者、宮沢賢治。翻訳者、中村真理。よだかは、実に醜い鳥です。顔はところどころ、味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて、耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで、一軒とも歩けません。他の鳥は、もうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリも、あまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。また出てきたね。ま、あのざまをご覧。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。まあ、あの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかは、あの美しいカワセミや鳥の中の宝石のような、ハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシをとって食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかける時などはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。随分お前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。高須さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったものだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。高さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、 私は以来一蔵と申しますと口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし、あさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするぐらいなら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪いなじゃないよ。タカは大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていった時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それにゃあ今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、つらい話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はねずみ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶ時は空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空を巡ったのです。カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺される。それがこんなにつらいのだ。つらいつらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死の。いや、その前にもうタカが僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。 そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。八つ爪もあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さようなら。兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。八つ爪、後でよろしく言ってやってくれ。さようなら。もう会わないよ。さようなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛をそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもういっぺん飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。 よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏みとまってもういっぺん飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今昇った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは欧風に言いました。いや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲う時するようにブルッと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシキシキシキシキシ高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚まして、ブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻くらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意物のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一 ぺん空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたってよだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして夜中の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。